今回の私の一般質問は環境問題について行います。日本の昭和中期経済成長時代に昭和30年から40年代でございますが、大気汚染の時代が大気、汚染の時代を思い出してまいります。現在、近隣国による中国の経済成長から大気汚染という人的災害の飛来が我が国への環境被害が黄砂と合わせ PM2.5 小微粒子が人間でなく全ての動植物へ多大の影響が危惧されます。そのため今次世代を担う子どもたちに私たちができる対策を重視しなければならない課題があります。人体に与える影響も大であるということから、悪影響等の結果が出てからでは遅いということを念願において、次の質問を市のトップリーダーである白川市長へ行います。自然災害の黄砂と人的災害の PM25 が春と秋に季節風に乗って飛来してまいります。質問通告の中にも出しておりますが、まず1点目に、市内に黄砂、PM2.5 等の大気汚染常時観測定局がいつ設置をされたかということについては、新聞等でもこれは詳細に見たわけですが、いつか設置をされて、で、その後の対応がどうされているか、その現況についてお願いをします。2点目には、九州県内の各県内の状況についてお願いをします。3点目には、政府の環境基準が、70マイクログラムとか流米あたりですが、以上の超微粒子物質の流入について今後市のケーブルテレビあるいは国地放送のあり方については施政方針でやるということは書いてありましたが、具体的にいつ頃から放映されていくか、その点についてお伺いします。4点目に、これは教育長をお願いするわけですが、幼稚園、小学校、中学校等の学校生活でのこの方策に対応策についての考え方についてご質問をいたします。よろしくお願いします。
豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を問います。白川市長。
11番豊坂俊美議員のご質問にお答えいたします。環境汚染についてのご質問でございますが、黄砂あるいは PM2.5 等の大気汚染の常時観測測定局が設置してあるのかということでございますが、壱岐市におきましては昨年の3月、平成20年の3月に、五村庁舎の裏、高台にあります駐車場でございますけれども、駐車場高台に設置をされております。また県下の状況でございますけれども、最近長崎五島に設置をされまして、結果として長崎、それから佐世保に2局、諫早、五島、壱岐の計6局でございます。そしてその他にも対馬に研究用として1基あるということでございます。九州管内の設置状況につきましては、佐賀県に4局、福岡18局、大分11局、失礼しました、大分県は1局でございます。宮崎2局、熊本15局、鹿児島県7局、沖縄はございません。計53局で測定され、すべて速報値が環境省のホームページで公表されております。また長崎県におきましても、長崎県のホームページで時間ごとの数値が公表されているところでございます。 今後の PM2.5 対応でございますけれども、失礼しました。今月4日には、五島佐世保対馬で、40マイクログラムを超えておりまして、ご存知のように、昨日は長崎佐世保諫早で40マイクログラムを超えたわけでございますけれども、熊本県荒尾市で、全国初めて、外出自粛が呼びかけられたところでございます。90から91マイクログラムが測定されたということでございます。さて今後の PM2.5 の対応でございますけれども、去る2月27日の国の専門家会合によりまして、1日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想される場合、外出自粛を呼びかける暫定指針がまとめられ、子どもや高齢者などと影響を受けやすい人には特に注意を促すことになっております。環境基準は1年の平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下かつ1日の平均値が35マイクログラム以下に設定されておりますけれども、70マイクログラムとはその2倍の濃度に当たるものでございます。環境基準は人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい基準として設定されているものであり、基準を超過した場合でも直ちに人の健康に影響を与えるものではございません。しかしながら慎重な対応が必要となります。1日の平均値が70マイクログラムを超えるかどうかの判断をする目安の 1時間値は80マイクログラムを超えと設定されておりますけれども、早朝朝5時から7時の間の濃度が85マイクログラムを超えれば都道府県などを中心に注意喚起が行われるもの、その日の予想が70を超えるというようなことで注意喚起が行われるものとなっておるところでございます。今週国県の連絡会が開催されておりまして、3月8日あさってでございますけれども、長崎県内市長の連絡会が予定されております。この会合で長崎県の統一した対応が決定されると思っております。本市の今後対応といたしましては、この会合の決定事項については文書などで周知いたしまして、基準超過が予想され県より注意喚起の通知が行われた場合、当然のことながら国知放送並びにケーブルテレビにより速報する体制といたしております。今後も市民の生活に混乱がないよう情報提供を慎重かつ迅速に対応してまいります。なおケーブルテレビにつきましては3月1日から放送をしておるところでございまして、以前は告知放送だけでございましたけれども、現在3月1日からケーブルテレビでは適宜、数値を放送しているところでございます。
はい、豊坂議員、教育長、小畑教育長。
11番豊坂議員の4番目の質問にお答えをいたします。ただいま市長が申し上げました経過の中で、これから幼稚園小中学校の児童生徒に関わりまして、特に呼吸器系に持病を持っている子どもたちにとりましては、この飛来につきましては大変危惧をしているところでございます。ご指摘のように県が測定位置を集約いたしまして報告をいたした結果を、域の保健所等との連絡を取りながら、私どもとしても市の周知の中から学校の中において特に注意喚起を必要とすることが生じた場合は直ちに適切な形で伝達をしたいと考えております。現在壱岐市保健所の方と連絡を取っておりますが、3月の中旬には壱岐市保健所としても主体的な形でこの市民への周知の方法をするということでございますので、学校におきましても壱岐市教育委員会にすぐ連絡をいただき、そのことに対応しながら市教育委員会としましても幼稚園から中学校まで、例えば70マイクログラムを超すような予測がされた場合には、遠足とか屋外での体育だとか、あるいは体育館におけるいろいろな授業についてもマスクを着用するなど、いろいろな指示をさせてもらいたいと思います。中には外出から帰った場合に服装についている 超微粒子等があるので、掃除機で吸い取るなどの細かい指導をしたという事例も聞いておりますので、対応によって考えていきたいと考えております。
はい、豊坂議員。
今答弁の中で、ありましたが、5日の昨日の朝だったと思いますが、市のケーブルテレビの中でですね、まあ、環境衛生課、足部の方の、環境課の中から話が出ておりましたが、詳しくはまだ、ね、はっきりどうということができないから、PM2.5 についての件については問い合わせをするようにという話も出ておりました。で、今答弁の中でもありましたように、まあ、文書回覧等も必要と思います。で、これについては瞬時の問題で時間的な問題もあります。そういう中で1日に1回の告知放送あるいはテレビ等の放映ではできないというふうに考えておりますが、まあ現在あるいは県の探知機でございまして測定機でありまして、管理は駅保健所がしているということを聞いています。まあ、そういう中で保健所とですね、対応されて、学校あるいは市民が一番不安を持っています。朝あるいは夕方に、運動を、まあ、歩み、いろいろな運動をするわけですが、そういう場合についてもですね、外気に出る場合、外に出る場合は、不安を持っておりますので、この告知については、今後速やかにお願いをしたいと思います。で、今まで、取り付けられてからもうすでに1年、経過するわけですが、いろいろこの放映について、放送については告知については問題があると思いますが、今後については速やかなる放送あるいは告知等のテレビでの放映もお願いをしたいというふうにお願いをして、次の問題に入ってまいります。2番目には市内のスクールゾーン等の安全対策の施行状況についてお伺い願いたいと思います。通学路の危険箇所については行政あるいは警察そして、教育委員会ももちろんですが学校関係と一緒に、各小学校単位で、状況等が報告があって、その分についての現場の投射がなされていると思いますが、現地投射はいつ頃やられたのか、そういう状況についてもお願いをしたいと思いますが、まあ、現在この通学路についての危険箇所数、これを箇所数についてお願いしたい。それしてその危険箇所の投射した段階での状況ごとの、まあ、これは箇所数といいますか、そういう問題点の解消についての対策と、それからどういう点について改善をしていく、あるいは現在、もうこれについては改善をした、そういう状況についてお伺い願いたいと思います。で、2番目のこの安全点検あるいはの状況と改善の状況、これについて、行政なりあるいは教育省なり、現在の状況等についてどちらからでも結構です。よろしくお願いをしております。
はい、久保田教育長。
11番豊坂議員の質問にお答えをいたします。保育所につきましても私の方に一応状況が参っておりますので合わせて答弁をさせていただくことになります。市内の認可保育所につきましても保護者による送迎を原則としており、一般道路幅や駐車場が手狭である保育所がございますが、通所に対し、まあ、危険度が高く早急に安全対策が必要である箇所はないものとひとまず認識をいたしております。また各僻地保育所におきましては毎日ではありませんが、 徒歩による通所をしている幼児が22名ほどおります。退所時に各職員が途中まで一緒に歩き見送りを行っており、その都度安全点検を行っておりますが、今のところ危険箇所の報告はあっておりません。今後危険箇所等の発生や報告などがあれば、関係部署、県、警察、建設課等とも連携を密接に行い、安全対策には万全を期してまいります。幼稚園、小中学校、高等学校の通学路の危険箇所数についてでございますが、壱岐市でも昨年6月から7月にかけまして、市内の小学校に対して通学路の点検及び危険箇所の報告を依頼し、79箇所の報告を受けました。そのうち学校が通学路の安全確保に携わる関係機関が合同で点検する必要があると判断した51箇所につきましては、7月末に道路管理者と警察署、学校、教育委員会による合同点検を行っております。なお小学校以外の通学路については、その危険箇所の報告は求めておりませんが、ほぼ小学校と通学路は重なるだろうということで、この79箇所をもって、危険箇所数と捉えているのが現状でございます。状況につきまして、交差点やカーブ等による見通しが悪い点、これが9箇所、路側線が薄い10箇所、路側帯が狭い19箇所、横断歩道がない4箇所、ガードレールを含む転落防止柵がない13箇所、交通量が多い14箇所、路面が滑りやすいまたは老朽化をしている2箇所、カーブミラーが見えにくい2箇所、側溝に蓋がない2箇所、路面が急勾配である3箇所、止まれの路面表示が消えかかっている1箇所という状況でございます。このほか場所によっては交差点やカーブ等により見通しが悪い上に、交通量が多いと2つの状況が重複をしているところもございます。次に安全点検の状況とその改善の状況についてでございますが、危険箇所において子どもたちの安全を確保するために学校では集団下校を含めた交通安全指導の徹底をまず第一にいたしております。また PTA 等による交通安全指導体制の推進にもご協力をいただいております。注意喚起をする看板の設置も努めています。学校だより等による保護者への啓発も各学校繰り返し行っております。合同点検を実施した箇所におきましては、関係機関と対策を協議いたしまして、道路管理者による対策として先ほど申し上げました路側線の塗り直しや歩道の設置、スクールゾーンや徐行の路面表示、滑り止め舗装や転落防止柵の設置、カーブミラーの取り替え等が進められることになり、これまでに箱崎小学校区通学路の道路舗装補修1箇所、田川小学校区の徐行の路面表示1箇所、志原小学校区のスクールゾーンの路面表示1箇所、渡良小学校区通学路のカーブミラーの交換2箇所、沼津小学校区通学路の路側線の塗り直し1箇所およびスクールゾーンの路面表示2箇所の計8箇所が対策完了と確認をしています。他の危険箇所につきましても年次計画により対策が進められていくところでございます。警察署による対策といたしましては、横断歩道の設置や規制種別等の検討をしていただいておりますし、街灯の監視を強化していただいております。街灯監視は現在各所において他の交通事故等も含めて警察の方で重点的に取り組んでいただいているところでございます。
以上でございます。
豊沢議員。
局長、一番当初に、お聞きをしておかなければならない原則的なことを申し上げますが、スクールゾーンの定義、児童が最低何人以上がスクールゾーンになるか、そういう見解についてまずお答えをお願いします。
久保田教育長。
再度のお尋ねにお答えいたしますが、スクールゾーンにつきましては歩行者と車の通行を分けて通学通園の時の幼児児童の安全を守ることを目的に小学校や幼稚園などのおおむね半径500メートルの範囲で設定をすると基本的になされております。議員お尋ねの児童生徒数とかその分については特段の触れはないようでございますので、この距離設定の中でそのような設置をすることになろうかと思います。
豊坂議員。
行政機関等とのですね、現地調査の結果についてもいろいろ調べたわけですが、その中で、現在対応してあるところが8カ所あるわけですが、その後にもですね、いろいろ今教育長が言われました、12項目の改善危険箇所等の状況が区分されているわけですが、全部で79カ所あります。そういう中でもですね、対応ができるものについてはこの8箇所以内にも、外にもですね、例えば、11番目に街路樹のが反応している、これはしぐれになっているということがあるわけですが、これについては併用していろいろ考え、今の路面が滑りやすい、あるいはまた老朽化、これについては舗装が剥奪している、こういうこともあるわけですが、そういう中でもですね、改善できる点については、これは予算等が多額にかかるわけでもないです。ソフト事業でできる部分、あるいは波動事業でできる部分もあるわけですが、年次的にやっていくということでは細いです。これについては、こういう維持管理についての問題についてはですね、早急な対応をする必要があると思いますが、教育長の見解を、これは去年8月に、あるいは7月に倒査された中での3月末、今の2月いっぱいの現況と思いますが、改善についてはですね、これは早急に対応すべきという考え方を持っています。安全安心な街づくりという中では、こういうことを早く対応する必要があると思いますが、教育長の見解をお願いをします。
久保田教育長。
議員ご指摘のとおりでございまして、私ども現地調査をした後、まず危険度の高い割に優先的に、そしてまた他部署の協力を得られるもの等を含めて、検討して取り組んできたところでございまして、25年度にかけましても今ご指摘のようにその危険度の順位整理はこちらで持っておりますので、その中から早急に改善をしなければならないところはもう取り組むという形で考えております。例でお挙げいただきましたように樹木が繁茂して子どもたちの登校の際に若干体をこう車道側に出たりとか滑ったりとか、そういうことがある箇所につきましては早急にしないと、先ほどからご指摘のように起こってからでは遅いということを肝に銘じながら25年度の事業に取り組みたいと思っております。ありがとうございました。
豊坂議員。
それではこの点についての最後の質問の最後でございますが、市長に考え方を一つ聞きたいと思いますが、現在歩道はあるところ、あるいは歩道ないところがあります。これは一応ラインだけあるところで歩道がないところがありますが、これについてはですね、現在カラー舗装なり、この歩道がないところについての、これは特別に歩道がないから対策についての路線帯といいますか、まあ、この路線、路側線のないところについては、まあ、路側線とか路側帯とかいうわけですが、これの外、まあ、歩道に変わるところ、これについてはですね、ある程度、まあ、このスクールゾーンについては特段の、配慮をやってカラーにするとか、そういう対応等は考えていないものかどうか、市長の見解をお願いをします。で、この点の改良問題についての危険箇所についてはですね、市長になるべく早くこれは実施、まあ、改善するようにお願いして答弁を聞いて、この件について終わります。
平川市長。
おっしゃるように、路側帯と申しますか、路側線と申しますか、それについてはですね、やはり、歩道のないところ明確にすべきだと思っております。ただここで、まあ、私も道路の技術者にちょっと尋ねてみたいと思いますけれども、車道の幅員によってそのことが可能かどうかという問題もあるかと思いますが、可能なところについてはですね、早急にしたいと思っておりますし、一応空舗装というのは、まあ、今のところ考えていませんが、明確に歩道を、歩道といいますか、子どもが歩けるところという表示ができるところはですね、早くしたいと思っております。それからご質問にはございませんでしたけれども、道路管理者として、指導が道路管理者でございます。県の県道を通っている子どももいるかと思っております。そういった中で、道路管理者、県道は県でございますので、国道も県でございますが、そういったところについてもですね、行政の方から、建設課の方から、そういったもの道路管理者の協議はですね、進めていきたい、子どもの安全を守っていきたいと思っているところでございます。
豊坂議員。
はい、その点についてよろしくお願いをしておきます。特に、まあ、500メーター圏内という話もあったわけですが、この通学路については、まずその側線がないということよりも側溝に蓋がないところもあります。これについてはそんなに経費がかかるものじゃないです。で、こういう点についても早急な対応されるように要望をしておきます。それでは3点目に入ってまいります。3点目については12月の定例以下の中で、一般質問をしておりましたので、これあまりいろいろ言わんでもすぐ回答が来るんじゃないかと思いますが、公共施設の下水道と、これは浄化槽も含むわけですが、の平成25年度の接続計画、こういうことについての具体的な考え方、あるいは年次的な改善計画等についてのお示しを願いたい。特に12月でも、一般質問で言いましたのは、教育委員会の管理施設内でのこの接続、未接続の浄化槽、あるいは下水道に未接続の箇所、これについての25年度の接続計画なり、あるいはその後の年次計画等をもう作ってあると思います。教育長は任期期間中にはぜひ終わらせたいから協力を頼むという強い決意がありましたから、その点についての教育長答弁をお願いをします。
はい、白川市長。
豊沢議員の3番目の質問、公共施設の下水道等への平成25年度の接続計画等の あるいは年次計画の改善はいかにということでございます。教育委員会の管轄所管を除く分について、申し上げたいと思います。現在までの下水道の未接続となっております市の施設は、今宮公園のトイレ、元井公園のトイレ、元井団地、ゴンラ港の貨物上屋の事務所、行き海運と行き通運が入っているところでございます。それから瀬戸芦部地区では芦部港の第二ターミナル、大久保団地、室吉大石の富士信仰の工場の7カ所が未接続となっております。このうち芦部港第二ターミナル、いわゆるジェットフォイルの待合所でございます。それと富士信仰につきましては単独浄化槽を設置をしているところでございます。また今宮公園のトイレにつきましては本年度中の接続でございます。市営住宅の下水道接続につきましては今年度策定中の壱岐市公営住宅長寿命化計画の中で市営住宅の改善を図っていきたいと思っておりますが、これに該当いたしますのは元井団地と大久保団地でございます。従いまして、現在計画に乗っておらないというところが元井公園のトイレと五名湖の貨物上屋の事務所、この2カ所が公の施設として残るということになります。これにつきましては今後の計画に、早期に改善するよう計画に乗せていきたいと思っております。なお芦部港のターミナルとそれから富士信仰の部分につきましては今単独浄化槽でやっておりますけれども、公共下水道への接続どうなのかといったことも当事者とも話し合っていきたいと思っておるところでございます。芦部のジェットボールのターミナルにつきましてはしばらく第一ターミナルと一緒になるということもございますけど、今のところ、ございませんので、その辺も含めて検討したいと思っています。
はい、久保田教育長。
教育委員会が管理しております施設の中には下水道に接続できている分と浄化槽でなんとか処理ができている分、しかし未だ汲み取り槽で対応している分とがございます。汲み取り槽の分の中には勝本地区公民館、天ヶ原グラウンド、勝本 B&G プール、勝本ゲートボール場、中山駅伝用トイレ、石田ふれあいの森グラウンド等にいくらかずつ残っております。この分についての取り組みが今のところ浄化槽まで設置するか、その分について大変厳しい状況がございます。学校施設につきましてはその点、耐震化工事による大規模工事がございますので、それに合わせながら未だ浄化槽もないトイレ等につきまして重点的に進めたいと考えております。具体的に申し上げますと、25年度につきましては勝本小学校の体育館のトイレを体育館耐震工事と一緒に、それから加水小学校の体育館とプールも同じくその工事の時に接続をして浄化槽とつなぎたいと、勝本中学校のプールについても同じようにこの体育館の耐震工事の時に合わせて接続をしたいというのが25年度の計画でございます。26年度以降につきましては石田小学校のプール、鈴木小学校の体育館を26年度、そして初山小学校の体育館のトイレにつきましてを27年度に現在計画をいたしております。それ以外に渡良小学校のプール等につきましても渡良中学校の校舎を改修するときに一緒にするということで今計画を順次しているところでございます。議員ご指摘のように なかなかこの工事の分が思ったように進んでおりませんが、先ほど言われますように、子どもたちが、あるいは地域保護者の方たちが、その施設を利用されて、よく使われるトイレ、やはり頻度の多い順に少なくとも取り組みをしていきたいと考えますので、正直申し上げまして、グランドの隅にある汲み取り槽につきましての、そこまでなかなか計画が今のところ具体化しない状況にあることをご理解いただきたいと思います。
豊坂議員。
はい、給付者にも一回確認したいと思いますが、山ヶ原 の今のグランドのトイレは、あるいは浄化槽設置じゃないですかと思いますが、山ヶ原窓、あるいは建設年次が新しいと思いますが、浄化槽があるという感覚をしておりますが、その点の確認、それから現在、今最後に言われましたが、グランドは難しいという話がありましたが、グランドは、これは、勝本小学、甲冑のグランド、あるいは加水小学校のグランド、これについてはですね、じゃあここだけ残るんですよ。浄化槽からここだけ残ります。プールと体育館とつないだときに、あと残るのは一番汚いトイレ、グランドのトイレ。これについてはですね、現在地区民もいろいろやってますが、前昔のままのお通しですよ。で、これについてはですね、同時に改善をする必要があると思いますが、この天ヶ原のグランドの確認と、それから、加水小学校甲冑のグランドのトイレ、これに関してもですね、一瞬同時に考えた方がいいと、また工事費が重なって、経費が今、そういう場合についてはですね、まず小学校の統合問題もあると思いますが、そういうことも踏まえながら、これについては同時に改善をすることが必要だと思います。なんでここだけしないかという点、まあこれは予算はですね、記憶書を自分の中でこれはやるという判断を持って実行をやるような、そういう気持ちでやってもらわないと。記憶書は4年間でやるという話をしたんですから、そこだけはもうちょっと自覚を、もう一回答弁を。
はい、久保田教育長。
天ヶ原グラウンドのトイレにつきましては、私の方の認識不足でございまして、これは浄化槽が設置をされているということでございますので、先ほどの答弁を訂正をさせていただきますので、ご理解いただきたいと思います。12月にもお話をいたしましたが、グランドの隅にあるトイレにつきましては、浄化槽への接続の距離、あるいはポンプアップ方式等を取らなければいけない、あるいは単独の浄化槽をそこに設置をするかという形で検討をいたしているところでございまして、議員ご指摘のようにそのまま放置をするという気持ちはもちろんございません。どういう形でそれをつないでいきながら、もちろんお話になる予算もどの程度かかるかということを総合的に勘案しながら進めさせていただきますので、その分についてもう少し私の方にもいろんな視点で考えたいという気持ちが残っておりますので、はい、お気持ちはしっかり受け止めさせていただきますが、検討する時間をいただきたいと思っております。
はい、豊坂議員。
この点についてはちょっとしつこくいきたいと思います。まずグランドのところのトイレが一番汚いというのは、教育長現場も見てあると思いますが、もう建築してからすでに40年、50年は経っていると思います。そういう中でですね、浄化槽を設置するよりも、ポンプアップした方が早いで、経費も安いで、浄化槽を作るだけで、あるいは便槽から全部やり替えて、それを改善、これは改造するわけですが、それについてはポンプアップした方が、あるいは便器を変えて、それだけ、これは浄化も、一応ポンプアップするためには槽がいるわけですから、その方が安いわけですから、検討する もう予断の時間とかいらん、検討するということはしないということですよ。検討するということは警察庁がするという判断ですが、検討するというのは物事はいつでも何もしないということが検討するという答弁で、実際にやるということをですね、やるという形の中で進まっていくというぐらい、4年間の中で警察庁をやるというぐらいの指針を持ってやっていただきたいと思いますが、警察庁の見解をもう一回はっきり言ってください。
久保田教育長。
私の言葉の中ではやるという方向で検討するという具合に考えております。私の国語辞典ではそのような感じで解釈をしておりますので、どうぞご理解いただきたいと思います。
豊坂議員。
トイレは耐震化の共同検査も何もしないわけですから、こういうことについては早く教育庁の指針通りやるという感じのもとで、意思のもとで、進めていただきたいということをお願いをして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。